時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エリーです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を想像していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
いやー、良いお年を迎えれましたか。
はい、そうですね、ゆっくりしたお年を迎えれましたけど。
年越しはどういった感じで過ごしたんですか。
年越しは今までずっと私嵐が好きなので、うん、紅白を見ないといけない、ね、試練があったので、うん、毎年15年間ぐらいずっとお家で紅白見て、事前番組もあるんですね、紅白4時から。
あ、はいはいはい、
事前番組見て、紅白見て、ジャニーズカウントダウン見て寝るっていう毎日だったんですよ。毎年か。
基本は家ってことか。
そうそう、うん、でも今年いないので、うん、初めてじゃないか、小学校1年生ぶりぐらいに外に出まして。
おお、そう、どこ行ったんですか。
あの五穀神社に並びました。初めて、神社に初めて並びました。
神社でじゃあカウントダウンしたの。
しましたしました。
どうでした、初外は。
初外でも期待しすぎてた感はありましたね。
なんで
なんかめっちゃみんなで、うん、3、2、1、ベーってやるんかなと思ったら、なんかおのおのなんですね。
あ、
なんかおのおの、なんか並んでる人おのおのがなんかおーみたいな感じでやってて、あ、おのおのなんだみたいな。なんかみんなでやると思ってたんで、それはちょっと予想外でしたね。
予想外だねそれね。
そう、
おのおの、じゃあなんかぼやいてるの。
そうそう、 おめでとうみたいな。おのおのでぼやいてて叫んでる人もいれば、みたいな感じでしたけど。
なんかカウントダウンの醍醐味じゃないそこ
ね。え、まあ、神社だからなんですか
となって、ね、まあ、コロナだからなのかな。
そうかな、
声出しちゃダメとかってあんのかな。
いや、わかんないですけど。行きました、外。
行ったよ、今回はね、糸満観光農園に。
あー、はい、カウントダウンしてますよね。
してたしてた、イルミネーションでしてて、何年前かも行ってたんだけど、うん、その時よりやっぱりだいぶ人減ってて、花火の数も多分だいぶ落ちたんじゃないかな。でもめっちゃ綺麗だった。
観光農園に行ったんですか。
観光農園行った。
なんか平和記念公園であの除夜の鐘やってますよね。
やってるんだ。
なんかそれに小学校の時行ってたんですよ。除夜の鐘となんか松明みたいな。
はいはいはいはい。
108本。それはなかったですかね。
はないね。
ないんだ。
もう平和記念公園に車止めて、そっから観光農園行って、みんなであの花火ドーンって上がってハッピーニューイヤーみたいな。
カウントダウンもやってるんですね。あっち
やってましたね。もうそれこそこっちはもう一体感となって、10秒前から8、7つって
みんなで
2、1、ハッピーニューイヤーでバーン。
そうなんだ。
うん、超良かったよ。
もう神社が憧れでちょっと神社に行ってしまいましたけど。
来年はどうするんですか。
来年どうしたらいいんですかね。なんか旅行行きたいなって思いましたね。
あ、いいんじゃないですか。
うん、ちょっと
他県もしくは他国で過ごす。
そうそう、
ハッピーニューイヤー
してみたいですね。
あ、めちゃくちゃ盛り上がりそうですね。
そう、紅白にね、戻ってくる前に
あるのか。
はい、
なるほど。
縛りが始まる前に
自由なうちにね、
はい、うん、行きたいですね。
羽ばたきましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube やツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。
はい。
ということで本日はですね、いつもはゲストの方を招いてお送りしているんですけれども、うん、本日は2人でお届けしていきたいと思います。はい、
お届けします。
はい。で、では最初。はい。最初のコーナーいきますか。
はい。最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。ということで私からですね、
うん、
はい、私の感謝はですね、
感謝はですね
なんだろうな、あれちょっと運転してここ来るまでは想像してたんですけど、
わかる、あるよね、飛ぶときね飛ぶときあるよね、このマイクを目の前にしたら飛ぶときあるよね、
ねえ、
わかる、
なんだろう、まあね、
まあ正月一発目ですからね、
やばいな、
ちょっと正月ボケして
ね、じゃあ2021年に感謝にしましょうかね。
あー、でかいね、
大きく、
うん、大きい。
でもやっぱほらお参りするときとか、うん、去年はありがとうございましたって言うじゃないですか、うんうん、やっぱ去年いろいろあったなと思って、1年間早かったなって思って、なんかまあね、誰も予期してないコロナの第2弾みたいな感じでしたけど、
あったね、第2弾だったね、もうあれは。
でもなんか、まあ、それとなく楽しく過ごせたかなと思って、
うん、やっぱいろいろあったんじゃないですか。
そうですね、卒業してから大学も卒業式も3月でしたし、
ああそっか、卒業か、
そうそう、卒業してからの1年って感じでしたね、基本はね、
はいはいはいはい、
だからなんか、はいはい、なんだろう、本当に自分にも感謝だし、2021年関わってくださった皆さんにも、ラジオもね始まったのでね、
う
ん、
そうだね、
いろいろと感謝だなと思いました。
あ、いいね、いい年だったね、
うん、
2021年も本当にあっという間だったけど、もう光のようにね、そう
そ
う、
早かったわ、
秒速というかもう光の速さで早かったくらい、
うん、
年々早くなっていかん、
いや早くなりますね、なんか毎年これ以上早くなることはないでしょうって思ってるんですけど年々ちゃんと早くなりますね、
ね、ちゃんと早くなるよね、
確かにな、3月からね、もう12ヶ月経ってないか、10月ぐらいか、
うんうんうん、
早いな、
卒業してからね、
うん、
あっという間じゃない、
あっという間ですね、
卒業してからもうなんか飛ぶ鳥を落とす勢いくらいの感じで、仕事もそれなりにバーってやって、
うん、
プライベートも充実してラジオもやって、
確かに
パタパタだったんじゃない、
そうですね、なんかパタパタかつ楽しかったなっていう1年でしたけどね、また後からね、あのラジオのゲストの振り返りとかはね、しようかなって思いますけど、いろんな人の話聞けたのも大きかったなって思うし、
濃かったね、
濃かったね、
濃い、みんないい意味で癖の強い方たちばっかだったんでね
いい意味でね、
いい意味でね、もちろん、うん、その辺はだから面白かったよね、
うん、どうですか2020年に、ね、年は感謝でした。
2021年はやっぱそうだね、感謝でもありつつ、まだ学生だからね俺はね、
うん、
まだね、言うて、まあ、いろんなことはやらせてもらったけど、でもなんかな、ラジオも始まったし、いろんな人の話聞いたし、まあ、でもそのエディの趣味でもある、俺もやっぱ旅行はね、うん、行きたかった
ね、
うん、一応行けることはあったけど、もっとねなんか大々的にではないけどたくさん行きたかったなっていうのはあるんで、
確かに確かに、
その溜まった分をね2022年2023年でもね、
うん、
なんかあっちこっち行きたいなっていうのはありますね、やっぱり。
でもなんか語呂ビビりません、2022年、
あ、
なんか小学生の時とかに、私今年年女なんですけど、
うんうん、12
歳の時に次の年女の時は22年なんだって思った記憶があるんですよ、
うんうん、
だから多分2012年、はいはいはいはい、10年か2010年に、うわ次の年女回ってくる時って2022年で24歳なんだって、
うん、
やばめっちゃ未来じゃんって思ってたんですけど、
分かる、
でもなんか語呂がなんか未来感ないですか、
あるあるあるある、めっちゃある、なんかもう2020年超えたあたりから未来っていうの、
ね、なんか2022年って変ですよね、変っていうかなんか ドラえもんの世界みたいなね。
ああ、わかるわかるわかる。
そういうイメージがあります
けど。なんか2000年代と2010年代が結構俺らのなんかこう遊んでた時期やん。わ
か、
小学校、中学校、高校とかだったから、2020っていうこの一つ数字が変わっただけでね、バンってなんか違う世界行った感じはする。
ドラえもんっていつの話なんだろう。2022年だった気がするけど。
ドラえもん？
ちょっと後で検索しときますね。
知らなかったな。
じゃあ渡るくんの感謝をお願いします。
僕の感謝も同じく2022年に感謝したいと思います。
あれ22年？
はい、
お
う、いや1年先走ろうかなと思って。
あ、お
う、うん、まあ、2022年先に、あ、まあ感謝しておきたいなと、うん、ありがとうございますと。
なるほど、
まあ、自分にも感謝ですし、学校もそれこそ卒業しますし、
うんうん、
2022年はきっといろいろと環境がね変わるということもあって、多分頑張ってる自分が想像できるんですよね。頑張ってるなお前って
に感謝ってことですか。
そうそう
想像してる自分に、
そう、うぬぼれてるわけじゃないよ。
なるほどなるほどね。
頑張ってるな
先回りね。
そう、頑張れっつって、 ありがとうっていう、健康でいてくれてありがとうっていう意味も込めてね、
先走り感謝。
そう、先走り感謝、
大事ですね。
未来が見えてるんでも、
うんうんうん、
そっからの意見なんで。はい、
なるほどね。
2022年はもういいよ多分。
いいよ、
うん、これだけいいスタートダッシュ切れてるわけですから。
確かにそうですね、う
ん、だってカウントダウンもさ、こっちは一体感あってやったけどさなんかもうバラバラやったわけでしょ。
おのおのだから頑張ろう
って、おのおのだからいいスタートダッシュ切れたと思いますよ。
確かに
本当に。そんなこんなで2022年も僕たちをよろしくお願いします。
お願いします。ちなみにドラえもんは2112年でした。
全然違うやないかい。
違かったです。
2020年と全然違うやないかい。
違かったです、すいません。2022年だと思ってました。
うん、はい、はい、ということで本日もたくさんの感謝ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はじゃあどなたの曲に行きますか。
新年っぽい曲がいいなって思って、
うん、
渡るくんに、うん、なんか明けおめみたいな曲ないですか、知ってませんかって言ったら、知らない知らないってなって、うん、ニューハッピーニューイヤーでしたっけ、
うん、
って検索したらいろいろ出てきて、
うん、
まあ、その中からこれがいいんじゃないかって思ったものをお届けしますので、
うん、
新年のね、
はい、
2022年をどう生きていこうかと想像しながら聞いていただきたいですね。
はい、
はい、
それではお願いします。
はい、あ、いいですか、
どうぞ。
はい、テイラー・スウィフトでニューイヤーズデイ。
でここからは2人でねお話をしていこうと思うんですけれども、
お話って、
お話、
ゲストさんのね、あの1年間の振り返りをしたいと思いますけど、
う
ん、
そうですね、2021年ラジオ始まってちょうど1年経とうとしてるくらいなんですけど、
うん、
まあ、これまでね数々の大物のゲストの方たちに来ていただいて、うん、毎回濃い時間だったんですけど、
そうですね、
その方たちとの、ね、放送回を今回振り返りながら、まあ、話していこうかなと思います。
はい、一応最初の1ヶ月、
うん、
4回分は、チラコスのね、あのチラコス株式会社からスタッフさんが4回分出てるんですよね。
そうだったね。
そう、エリカさんだったり玉城さんだったり、
うんうん、
奥間さんだったりが3月ですね、
はいはいはい、そうですね。
で4月の初めの方にあのマッチョの、
うん、ターカーさんかな、
ターカーさんですね、
はいはいはいはい、ターカーさんが、そうか、うんうん、だった ね、そうでしたね。ターカーさんが4月ぐらいなのか、その筋トレとかね、今自分でパーソナリティをやられてる、パーソナリティじゃなくてパーソナルトレーナーか、
ね、うんうん、
もうやられてて、今アメクの方で、まあ、引き続きやられてるっていうことなので、よかったね、筋肉の回も。
筋肉の回でしたね。どうやったら筋肉が増やせるのかっていう、
そう、細胞についての話だったりね、うん、
でしたよね、
うん、
覚えてますよ、めちゃくちゃ
勉強になりましたよ。
あのあとね、あの渡るくんもジム通ってましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、あれをきっかけにタッカーさんにお願いしてパーソナルできませんかっつって、まあ去年で終わったんですけど
どうでした？
めっちゃ良かったよ。でもやっぱりもう筋肉の専門家なんでね。
そうだね、
たくさん、
あんなに話したもんね。
たくさん揉まれましたね。
なるほどね、
良かったですよ。
あとあれですね、カリンさん、
カリンさん、
扉コーヒーの、
はいはいはいはい、
カリンさんですね。
読みたんでね、今もやられてるかな。
やってますよ。
おー、
あのね、 2店舗になってて、関西かなに1店舗また出店する予定みたいですよ。
すごいね、飛躍っぷりがすごいよ ね、
そうね、
あれから1年も経たずに、
そう
1店舗目だったかな、あの時が多分。
そうですよね、始めたばっかりっていう話だったと思うんで、早いな、
すごいね、この東南アジアかどっかのこう貧しい国のためにね、国の子供たちのためにね、
そうそうそう、
コーヒーを売ってその売り上げの何パーかを寄付金としてお渡ししているという、まあ、素敵な活動をされている方でした。
読谷にございますね、扉カフェ、
うん、
行きました。なんか行ったって言ってませんでしたっけ。
扉カフェはまだ行けてないな。
あーそっか、うん、私も前だけはいつも通るんですけど、
はいはいはいはい、なんかタイミングね、
そうそう、朝早いか遅いかなんですよね、うん、そこ通るときが
ちょっと閉まっちゃってたりするときもあるから、そう、ね、どうしてもタイミングがあったりしたんですけど、
うん、
まあ次行きたいですね、
行きたいですね、
うん、ぜひ
と、あとは、ちょっと待ってくださいね、うん、4月、
4月も結構いっぱい出ましたよね、
毎週やってたのでね、
そうそうそう、そうだね、今はそれこそ隔週で2週間に1回ですけど、その時は確か毎週毎週やってた気がしたんで、まあそうだね、田川さん来て、かりんさん来て、
あとトマトの、
うん、トマトのって
トマト農家の、
はいはいはい、
金城さん、
はいはいはいはい、金城さんもね、自分で農家やられてて、お父さんだでしたっけな、
うん、一緒にやってるって言ってましたよね、
うん、めちゃくちゃトマトが好きなね金城さんね、何よりもこう子供たちにトマトをあげて喜ぶ姿が嬉しいっていうことを言ってて、うん、素敵だったなっていう思い出がありますね。
ねえ、うん、覚えてますよ、トマトの花、なんかトマト見るたびに思い出しますもん
金城さんを、
なんかミニトマトを育ててるんでしたよね
うんうん、うん、
でミニトマトのこのブランドをなんか新しく作りたいみたいな話をしてて、その時になんかこの台風と か、 なんかそういうのがあったらもう全部ダメになるし、やっぱりそこでなんかその金城さんつながりで多分農家フィーバーみたいになったじゃないですか、1ヶ月間ぐらい、そこで初めてなんか農家の人の大変さみたいなのをね聞いて、
そうだね、
温度とかずっとビニールハウスいますっていう話聞いて、マジかってなったの覚えてるので、めちゃくちゃなんか覚えてます。この
育てるのって大変なんだなっていうのもすっごい感じたよね。
そう、
細かいとこまで気使ってるし。
6月ですね、
うん、
この金城さん、
あでも
トマトの金城さんは
こうトマトのスーパーで見かけた時に生産者みたいな、
あありますよね、
見るようになったよね。
ですよね、やっぱり
あれ金城さんじゃなかった違うかみたいな。
確かに、あとわさきさん、わさきさん、
わさきさん、
わさきさん、
うん、
あのヨガのインストラクターをされていて、ママさん向けに無料でヨガ開放してる、
やってましたね、
方ですね。
ヨガを中心に活動されてる方でね、ヨガ結構ブームだったよね、今もか、まあ、ブームというか、
そうブームというか、そうですね、多いですよね、
多いね、
チャタンのあのジバゴの前の芝生とかでもよくやってますよね、海とかでもやってるし、
すごいね。でもそれはママさん向けにやるっていうのもまたね、
確かに
すごい素敵な取り組みだなって思いました。
あと美穂さん、
うん、美穂さんね、
元気な、
元気な美穂さんね、
元気を吸い取られた美穂さんですね
もらったんじゃなくて、もうありふれすぎて、
溢れすぎてね、
溢れすぎて
吸い取られましたよね、あの回
吸い取られに行きたくて会いに行ったからね
行ってましたよね、うん、
サップしに行きましたからね。
すごい、衝撃的だったのが、うん、宜野湾、
うん、
チャタンでしたっけ、うん、から浦添のパルコのところまでサップで、
そう
チャタンだチャタン、砂辺から
そうそうそう
パルコのところまで100円をなんか隠して洋服に、
やばいよ、ね、
手ぶらで、
うん、
パルコまで行くんだって言ってて、
何時間、4時間ぐらいかけたって言ってたかな、
うん、この人すげえって、
何十キロってあるよ。
そうですよ、だって車でも、
車でもしんどい、
車でも40分ぐらいかかる、
チャリでもしんどいの、あの人はサップで行けるからねやばいよね、並大抵の元気とかそういう体力じゃ無理だからね、う
ん、あれも覚えてますね、息子さんがなんかサッカーしてて、
うん、
すごい食にこだわってて、毎回なんか大量にご飯出してるみたいな、
う
ん、
はいはいはいはい、
でなんか、ね、なんかあれでしたよね、近所に来るみたいな、なんかこのご飯食べに来るみたいな言ってませんでした、なんかベランダでなんかご飯作ったら、
うん、
この周りの近所の子たちもいっぱい来てなんか配給してる、
はいはいはいはい、集まってくるってやつね
集まってくるからもう作らんといけないよって言ってたよね。
なんか弁当もめっちゃ作ってます毎朝早く起きてみたいな話は確かにしてたな。
パワフルだったなと思いますね。パワフルだね。
いやよかったよかった、すごい元気だったね、うん、
元気元気みたいな感じでしたね。あとはあれですね、あのあれ
美穂さんから
愛さん、
そうだね愛さんだよね、はいはいはいはい、愛さんも BL なんだったっけ、その黒人差別に対しての活動というか、
はいはい、うんうん
うん、そういうことをやられて常にのこう SNS もつながって、その後、うん、Facebook とかでもずっとこういう発信をしてて、ああいいなと思いました。
確かに何か染め物も作ってらっしゃるって言ってて、うんうんうんうん、あの金でしたっけ、
金
商店
名護、
名護か、
名護、名護、
名護の何でしたっけ、
ね、なんとか商店なんだったかな、あったんよ名護にね、
名護の共同なんかこの商店街みたいなのがあるんですって言ってて、 そこで藍染めやってる、藍染めでしたっけ、なんか染め物
そうそうそう
やってるって言ってて、その商店めっちゃいいってなってね、
うんうんうんうん、
今度行きましょうって言ってたんですけど、めっちゃ良かったですよねあそこの商店、なんか
めちゃくちゃ良かった、
お土産物とかもなんかこんなの見たことない感じのね、お土産のなんかワンちゃんのワッペンとか売られてたりとか、ゴーヤーの箸置きとか、
そうそうそうそう、
なんかコップとかゴーヤーのコップとか
ありましたね。
ね、
元部町市場ですね。
あ、元部町市場です。
そうそうそう。そこで愛さんがカフェをやられてて、僕も藍染めの靴下買いましたよ。
あ、そっか、行ってましたよね。ほぼ行ってません。なんかほぼ、
あ、ほぼ行ってる、ね。
ほぼ行ってません。
ほぼ行ってるね。靴下買いに行って、普段靴下履かんやん。
うん。
スポーツするときしか履かんから、うん、スポーツ用になってる。
もう結構出しちゃった今。
めっちゃいいから、でも。
いやいやいやいや、
超いいから、
もったいな、
超いいから、
いやなんかちゃんとなんだろう、フォーマルなところに履いたりとかしないんですか。
フォーマル、フォーマル、うん、って何、
なんかフォーマルな会とかあるじゃないですか、ちゃんとキュラコス、うんうん、その時に履いたりとか。
確かにね、
うん、
そういう思考が働かんかった、うん、
その方がいいと思います、
ね、
もったい
ない、スポーツやめます、
うん、はい、ちょっともったいないです、藍染めはスポーツに使わないでください。
承知しました。
あとあれですね、給食の深津さん、
うんうんうんうん、
給食のって
今でも
無農薬のね、
うん、オーガニック給食をあのたす、あ、なんだ、実現したいっていうことで、この前、
うん、
糸満の市議選かな、
うんうん、
今多分出馬されてたんじゃないですかね。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、Facebook とかでもよく見てましたよ。
すごい、
すごい、すごい、そうそう、すごいなっていう、こういろんな人やっぱ巻き込む力があるなっていうのすごい感じた、心優しい、器広い方でしたね。
確かに、
うん、
そっからあれですね、紹介でリッヒーさん、
うん、
お医者さんの、
はいはいはいはい、
なんか県外から移住してこられて、
うんうんうん、
でなんかあれでしたよね、あの患者さんかなんか知り合いのおじと黒糖作ってるみたいな、
だ黒糖だっけ、
え、なんか
米じゃなかった、
なんか作ってるって言ってましたよね、うんうん、畑買って、
うんうんうん、それは確かに覚えてる、
すげーってなって
すごいよね、なんかものづくりしてる人多いなって今振り返って思う、
確かに
県外から来た移住者の方も多いなっていう部分はあるけど、
確かに確かに、
うん、ものづくりしてる人多かったな。
あと赤丸さん、
うん、
こちらも元気吸い取られましたね。なんなら MC 取られるんじゃないかと思いましたよ、ね、
あれはもう取られましたね、
うん、あれは取られてましたね。
番組がもう変わったもん、あれ元気スタイルだと思う、元気スタイル研究所だと思う。
赤丸さんはね、糸満の方でパブリック、ザ・パブリックっていうこのレストランをね、
うん、
あの友達3人でやられてて、
うんうんうん、ね、
で、あのあとアップルパイもねもらってね、
あ、本当よね、
うん、
カスタードアップルパイかな、あれは
激うまですよね。
あれは超美味しかった、マジで。あれ、糸満のね、どの辺にあるのかな、糸満で多分ザ・パブリックって調べたら出てくると思う。
うん、塩崎とか、あの辺ですよ。
あの辺か。
うんうん。川沿いに沿ってあると思います。うんうん、で、なんか、インスタもフォローしてるんですけど、うん、ディナーも最近始まってて、ランチも、ランチはあるのかな、
うんうん、
隣で、 このオーナーさんが、はいはいはい、お絵描きじゃない絵描きさんって言ってたの覚えてます？
デザイナー
の個展みたいなのもやってるって言ってましたね。
あ、なんかイベントやるって言ってたよね。
そうそう、イベントやれるスペースを作りたいって言ってて、あの時は作ってるだったじゃないですか、でももう完成して、もうレストランもオープンして、
はいはいはい、はい、
って感じなので。
早いね、なんかこの1年でみんなバッて進んでる気がするよね。その空間にみんなの笑顔を集めたいっていうことを言ってたな、
言ってましたね。一人一人覚えてって言ってましたね。
うん、すごく素敵な方でしたね。
あとアジラブ上がり関係で、ヤーイさんと、あと、ちょっと待ってくださいね。
アジラブ上がりはこの FM の覇の、
そうですそうです、 FM の覇の同じ、ね、の、そうそうそう、番組から来ていただきましたよね、つながって。
そうですよね、素敵なご縁がいっぱいあったね、こう考えると本当に。
確かにいっぱい、もうまだまだまだ8月ぐらいなんですけど
ちょっと終わりなくなっちゃうんで
確かに、でも結構もう一人一人思い出こんぐらいあるぐらい、
そう、今結構軽く言ってるつもりですけど、長く話そうと思ったら多分ね、
話せますよね、
ずっと話すからね。これはあれだな、
いっぱいですね。あ、名瀬さんとかね、最初の辺に来てくださった。
そうだね、あの時も多分クラウドファンディングやってる最中だったから、
そうそうそう、
今もうそれが形となってるからね。
そうやってますよね、 JA でこの前紹介しましたけど、
うん、すごいですよ。
すごいな、私のねお友達とか、ね、後輩とかも出てもらったり、
出てたね、
しましたけど、はい、うわすごいな。こうやって YouTube でね、皆さんあの未来スタイル研究所って調べたらいっぱいバーって出てきますので、ある意味癖の強い、いい意味で癖の強い、あのゲストの方々がいっぱい出てるので、
いっぱい来たよ。
これ多分毎日1個聞いても1ヶ月ぐらいかかるんじゃないですか。
かかるんじゃないか1個1時間ぐらいあるから
ね。
うん、めちゃくちゃ濃ゆかったからね。
確かにな、いろんな畑
のお話から、あの畑ウィークみたいな感じでさ、あの農家さんがめっちゃ出てくれた、なんか月間とかもあってさ、そんな時間だったりね、いろんなビジネスの話もできたし、濃かったな、なんか面白かったなと思う。
一人一人ね、ぜひ聞いてみてほしいですよね、アーカイブも。
皆さんちょっと紹介できないので、ぜひ未来スタイル研究所で調べてチェックしてみてください。
はい、お願いします、お願いします。
それではもう次の研究に行きますか。
はい、
次の研究何ですか。
次の研究は2021年私たちが新しく始めたいことです。
22、
あ、ごめんなさい、22年私たちが新しく始めたいことです、ね、
わいいね。2022年も幕開けしてますから
ね。
早いよ、もう4日経ってるよ、
やばい、
うん、もうあっという間だよ。
確かに、
多分次俺なんか話してるときはもう、うわ早かったね2022年つって
嫌だな
そう、2023年迎えてるかもしれないんで。
確かに、
そう、やっぱこのしたいことをね、具体的にやっぱね明確にしていきたいですよね。
うん、
なんかあるんですか。
私は新しく始めたいことって言えば、
うん、
そうですね、なんかお料理
を
ちょっと料理教室とか行きたいなって思ってて。
最高
最高
最高っす。
あのね、家庭の味しか知らないんですよね、あの、うん、だからおばあの味、お長のおばあの味しか知らないんですよ、うん。でなんか最近この違うこのお付き合いをしている彼氏さん の、
うん、
あの実家の方にお正月に行ったんですけど、おせちが出てきたんですよ。
おせちが、はいはい、
おせちがね、はい、で私の家おせちないんですね、
うん、
あの重箱にあの三枚肉とか昆布とか、はいはいはい、ごぼうとかを詰めた沖縄ザ沖縄みたいな、はいはいはい、のしか食べたことなかったんですよ、
はいはい、
おせちっていうの初めて食べて、
ほう、
めっちゃ日本だなと思って、
確かに食べたことないかも。
ですよね、
うん、その三枚肉とかごぼうが入ったやつが食べたことないかも
一緒だ確かに、でしょ、うん、なんか黒豆となんかあのお酢
酢
漬けのなんかタコのやつとか、なんかそういう和のものがめちゃくちゃ詰まってて、
うんうんうんうん、
これ作れるようになりたいなって思って。
はあ、おせちを作る女性。
おせちっていうか和食？
なるほどね。
なんか沖縄料理、うちの料理はもう多分できるんですよ。
うんうんうん、
できるので、うん、
混ぜればね、何でもね。
混ぜれば何でもできるんですよね、もう正味、
うん。
だけどこの和食ってめっちゃ難しいじゃないですか。
難しいらしいね。
そう、なんか TikTok とか YouTube とかでそういう和食の料理を作る過程見るのめっちゃ好きなんですよ。
うーん、
これってここまでしてたんみたいな、はいはいはい、昆布を乾いたやつ切って出汁つけて置いてとか煮込んでとか、はいはいはいはい、めっちゃ奥深そうだなと思って。
超こだわり深い。
そうね、超こだわって作ってるじゃないですか和食って。ちょっとそれをやってみたいな。
いいね。なんかあの卵焼きとかでもさ、
いや、
あのそう、だし取るところから見たら、え、そんなのまで入れてんのみたいなまであるから、確かに深そうだなと思う。
だし取るみたいなのをからやってみたいですね、
うん、あー、だし取って
粉末だしじゃなくて。
あ、なるほどね。これまではまあ粉末に頼ればね、
何でもいけたんです
けど、ね、何でもいけるけどね、もう卵焼きなんてもうマヨネーズと塩コショウぐらいだもん。いいもん、ね、それだけでいいもん。
だからそれを綺麗にできる、
うん、
おひたしとかね、
あ、いいね、
ができるようになりたいなって、それが新しく始めたいことの一つですかね。
確かにエディにあんまり和食のイメージないかもしれない。
ないですね。なんかパスタとか、
うん、
チキンもいけるんですけど、だから要は簡単なやつはいけるんですよね。だから、
はいはいはい、
もっとなんか、なんだろう、奥深いの。もうとりあえず奥深いで
調味料とりあえず入れたいんだ、いっぱい。
そう、工程が多いのをちょっとやってみたいな。
達成感強いだろうな。
そう、
相当美味しかった時ね、
やりたいな。
多分、ね、美味しい調味料だけをバーって混ぜたら美味しくなるとかっていうことではないよ多分、
ね、うん、違うと思いますね。
簡単なことではないよね、
うん、
深いと思う
ね。ちょっとどうやるか分かんないですけど、ちょっと何かでチャレンジしたいなって思って。
ちょっとまずは卵焼きを食べさせてください。
あ、まずは、
はい、チェックするんで。
分かりました。多分最初は卵焼きからじゃないですかね、知らんけど。
うん、俺も知らんけど、うん、多分卵焼きだと思う。
卵焼きから、
和食の鉄板ね、
だし巻き卵ですね。
あ、そうそうそうそう、
卵焼きじゃなくてね。
うわー、いいね、和食か、いいね、料理人になるのね。
ちょっと2022年ね、でも24歳になりますのでね。
あっという間よ、
あっという間よね。
24歳か、は
あ、あなたも24歳よ。まだ
25歳
今からね、
今年25歳よ。もう四捨五入でアラサーよ。
確かに26からアラサーですよ。
26なのね、うん、5はじゃあまだ
まだ大丈夫、
まだセーフなのか、はい、20代って言えるか、
うん、
25歳もう結構中盤だからね、うん、30歳と20歳のもう結構覚悟いる年ではありますよね。
確かにね、
うん、深いよ2022年は。
じゃあ新しく始めたい、25歳の新しく始めたいことありますか？
25歳やっぱね、若くありたいからね、
うん、
インスタを頑張りたい。
あのね、わかります、もう毎日見ててわかります。
そう、25歳ね、そろそろインスタとか SNS やらんとなと思い出した25歳。
なんでそれなったんですか、やろうなって。
あ、でもそれを言い出すとね、まあ最終的には商品のためですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
それはそうですね。
今ね、いろいろ準備してる商品のためなんですか。
そういうことです、まあ、最終的にはそこですけど、まあでも楽しくなってきて最近やるのが、なんかそれが最近は習慣みたいな感じになってきてはいるけど、まあ、それと同時に難しさを感じてはいる。
でもやっぱやらないとわからないですよね。
わからないね。
普通に見てたら、いや簡単だろって思われがちだけど、
そう
やってみろって感じですよね。だから
ハッシュタグつければ来ると思うなみたいな、
うんうん、
簡単と思ってたけど意外とやってみたら簡単じゃないこととかって多分もっとあると思うから、
うん、
やっぱそういうのにもね、触れていきたいなとは思いますけども、
まずはインスタから、
うん、やっぱそこはインスタの大先生に教わりたいなと。
うん、
エディ先生、
私ですか？
はい、もう大先生なん
ですよ。めっちゃ面白いですよね、高校。なんかそば、景色、焚き火、そば、景色、焚き火、そば来たって思ったら、あ、渡るくんだ。
グルメね、
あ、グルメね、
ご飯ね、
ほぼでもそばですよね。
ほぼそばかな。ご飯か海か焚き火、
うん、海来た、渡るくんだ、うん、焚き火来た、渡るくんだって分かるから、
ね、あ、分かるんだ。でもも
う投稿を見てるじゃないですか、
うん、
アカウント名見なくても、うん、 グルメ渡るくんだってなりますもん。
なるほどね。それはでもありがたいことだね。
だからいいんじゃないですかね。
いい意味でブランディングできて
ん
のか。
うんうん。
ああ、なるほどね。
ラインで揃えるっていうね。
ああ、なるほど、なるほど。そこはもう嬉しいですね。
面白いです。
ああ、面白いな。
いつもなんか名言みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あれも面白いなと思って。
いや、いいですね。頑張れますね。
アウトプットしてるんですね。
そうですよ。
思考を。
おお、なんでですか？わかるんですか？
いや、よくやってたじゃないですか。Facebook とかで読書の。
そうだね。
なんか、こういう読書しましたみたいな。それをインスタバージョンにしたみたいな感じですよね。
素晴らしい。ちゃんと見てくれてるんですね。
面白いね。
もう嬉しい、それだけで。それだけで嬉しい、僕はもう。
プロフィールもね、
そう
ね、変えて、なんか焚き火の毎日みたいな。
あれは何点ですかね。
あれはでもいいんじゃないですか。どうやってやったんですか。
あれはね、そう、パクリっていうか、まあ参考にしつつ、
うんうん、
エディの大先生、エディ先生の、その先生のマナリンさんいるじゃないですか。
はいはいはい。
のプロフィールになんかハッシュタグ、オリジナルの言葉をつけて、
うんうんうん、
飛ばせるようにしてたんですよ ね、
やってますね。
それを見てパクろうと思って、
綿の焚き火、綿のグルメ、
そう、それを押したらもう俺が投稿した焚き火の画像しか出てきません、
はい、
そうですね、それをしたかった。
なるほどなるほど。
だからまあそうだね、2022年はもうちょっと僕がインスタのインフルエンサーになる年なのかな。
おお、いいですね。
そうですね、目指すは。
頑張りましょう。
でもエディ先生はどうですか。
ヒリ先生もインスタ頑張りたいですね。頑張ってるんですけどね、
うん、
なかなか難しいですね。
最近また増えた頻度。
あのね、12月の2週目ぐらいから毎日投稿しようってなって、うん、友達と同じ会社のメンバーとなって、
ほうほう、
でこの投稿しなかったら、まあ、2日に1回なんですけど、投稿しなかったら500円っていう課金制でね。
なるほど。
やってて、うん、まあ、1回投稿しなかったんですけど、それ以外はね全部できたんですけど、
うん、
ね、やっぱむずってなりましたね。投稿
1回罰金したのじゃ。
しましたね、500円。でも友達はもう4000円ぐらい貯まってるんで。
やばいな。
ちょっと沖縄来た時におごってもらわないといけないんですけど。
あ、沖縄にいないわけね。
はい。
あ、
それぐらいやらないと習慣つかないなって感じはしますけどね。
うん、む
ずいよね。習慣づいたら簡単になると思います。
むずいよね。
ポンポンポンって
続けるのって。確かに、
うん、
でもこのラジオもそれ言ったら1年続いてるからね。
もうちょいでね。
もうちょいでだけど、
うん、
2月だけどもうちょいで。
確かに
すごい。もう来年だって変わるでしょ、いろいろと環境も。
今年か、そうですね、今年か来年度ですね。
うん、ガラッと
ね。またそしたらね、インスタ更新してもらわないとね、渡るくんの日常が分からなくなるかもしれないのでね。
そうなんですよね。僕たちはね離れるんですよね。今ね同じ職場にいるんですけど、まあ、結構そこも離れたりするんでね。確かにインスタ更新しないと忘れちゃう、忘れられちゃ う。
自分は結構この会う友達とかに、うん、エディのストーリーとか見てるから久しぶりの感じしないって言われるんですよ、めっちゃ。
はいはいはいはい、はい、
で、そういえば最近こういうのがあってて、あ、知ってる知ってる、ストーリーで言ってたよねって、もういつも会ってるかのような感じで話が始まるんですね。そういえばこの前あげてたあれさとか、それめっちゃいいなって思いますね。
SNS の有効活用、それよな、
うん、
なんかもうその人との距離ずっと縮めとくみたいな。
そうそうそう、
それはあるかもな。なんか投稿し続けたいし、ストーリーとかもねやり続けたいですよね、
うん、
いや面白い。
頑張ってください。
もっと頑張ります。
頑張りましょう。私も頑張ります。
頑張りましょう。
はい、
はい、じゃあ次何ですか。
次次は考えてなかったんですけど。
ゆる
2022年、
うん、
まあ、やりたいことしたいことの中に、あたるくんもさっき旅行
を
挙げてましたけど、
はいはいはいはい、
もしもコロナが、
うん、
まあ、今ちょっと増えてきてますけど、1月で就職しました、
うん、
ってなったらどこに行きたいですか。
何しました。
就職。
ああ終わったら、
はい、
どこに行きたいかってこと、
はい、
そうだね。これは海外もあり、
はい、
あ、じゃあ海外行きたいね。
どこですか、一番最初に行くの。
一番最初に行きたいならオーストラリア行きたい。
おでのどこですか。
ゴールドコースト。
で何するんですか。
海に行く。
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 あるやんこの辺に。
違うんよ。なんか海外の雰囲気を味わいたい、久々に。
あ、
感化されるっていうか刺激もらえるっていうか、なんか雰囲気一つだいぶ変わるやん。県外ともだいぶ変わるさ。 なんかゴールドコーストも沖縄と似たような感じで結構ゆっくり時間流れてるんだけど、
うん、
ビジネスマンとかが多いからなんかキリッとしてるいい意味でピリついてるのもあるから、なんかやっぱそこの空気味わいに行きたいなって思った。
なるほど、
いいと思う。
ゴールドコースト
海外、そうゴールドコーストもいいし、あそうだね、あとは東南アジアもやっぱ行きたいかな。
うん、のどこに行きますか。
東南アジアだったらベトナム行きたいかな。友達に会いに行ってご飯食べてしたいかな。
なるほど、
決まってるんですか。
私ですか。
うん、
私はでも韓国行きたいんですよね。
うわいいね。
ずっと行ってるんですよね、これ大学1年ぐらいから。
はいはいはいはい。何しに行くんですか。
はもうグルメと洋服です。
どこに、
どこに、どこにあるんですかね。全然調べたことない、行ったことないんですよ韓国。マジで近いのに行ったことなくて。
イテウォンは、イテウォン、
イテウォン、
うん、イテウォンは
ご飯美味しそうですね。
うん、イテウォン、
ご飯と、もう洋服買いまくってコスメも買いまくって帰りたいですけどね。
コスメいいね。
うん、
ちょっと気になりはする。最近多いじゃん、ね、この韓国コスメ輸入されてきて。
でも私もう全部スキンケアが同じブランドで決まってるのがこの韓国コスメなんで。
ほう。
なんかそこの本店にしかないやつがあるんですよ、
うんうんうん、
韓国にしかない匂いのやつがあって、それがめっちゃ人気なんですね。で転売でめっちゃ高く売られてるんで。
うわ、
そうそうそう、だからそれを買いに行きたいっていう。
なるほど、韓国でしか買えない限定の
そう
ものをね。
あと占いとかしたいですね。
韓国で
占い有名ですよ韓国。
え、台湾じゃない占いは。
韓国も有名ですよ。
え、
韓国、
台湾も有名よそれ言ったら。
あ、そうなんですね、
うん、韓国なんだね。
韓国も有名らしい。
結構当たるって
多分
あ、でもそれ占い来たわけね。
でも韓国語できないと無理か、占いされても
。あ、そうだね。なんか逆に日本語できる占い師いたら怪しいもんね。
ね、そうそう、なんか、ね、なんか大丈夫ってなる。
大丈夫ってなるもんね。
確かにそれむずいな。
本場のなんかこう日本語が喋れる韓国人の友達とか
構えて。確かに確かに行きたいな。
韓国いいね。
韓国行きたいです。だからそれこそドラマのねロケ地巡りしたい。なんか
いい、
おばちゃんみたいですけど。
いや絶対おもろい。スタートアップの行きたいもん。
いやあれはないくないですか。
ないのかな。
あの島はないですよ。あれ CG ですよ、あのスタートアップ。
あの CG なの。
はい。
あのサンドボックス、
はい、
ないんか。
ないですよあれ。
ああ、
なんかああいうなんかチキン食べたりとかスンドゥブ食べたりとか、
はいはいはい、
居酒屋行ったりとかしながら、
うんうん、
洋服も買いまくってっていうのが理想ですね。
居酒屋でチャミスル飲みながら
ね、いいな。
ソジュ飲みながらヤンニョムチキン食べて、
超いいな。
熱々のスンドゥブ食べてみたいな。
いいな、行きたいな。
寒そうだもんね今ね多分韓国ね。
ね、だからちょっと春とかに行きたいですけど。
うーん、
落ち着いてたらね。
確かにな、いいね。海外、じゃ県外は。
県外だったら行ったことないところに行きたくて、
うん、
今まあ候補として上がってるのは四国と東北のどっちか。
はいはいはいはい、
か石川県とか。
石川、
富山とか。
富山、
うん、これは東海、あそこって日本海側の三なんちゃら地方ですよね。
三陸、
三陸か
知らん
地方に行きたいですね。こう3つどっちか。
おお、これは行きたくない、あ、行ったことないからっていう理由だ
っけ。そうそうそう、そこの3つの地方は行ったことないんですよマジで。
うーん、
通ったことしかなくて。
中国地方になるのかなあれって。違う、
中国地方はあの
上の方、
ここですよね、福岡とか、ね、
新潟の方。福岡、
あれ
福岡九州じゃない、
九州か、
福岡
じゃない、ね、ここここここ九州じゃなくてここの
広島とか。
そうそうそうそう、 あれが中国なんで。
あ、はいはいはいはい、はい、じゃあ違うか、
うん、四国はでも行きたいんですよね。
行ってみたいね、
うん、
四国のどこ行きたい。
え、でもめっちゃうどん好きなんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
香川行きたいんです
よ。なるほどな、美味しいって有名だもんね、
うん、みかんも好きなんで。てかなんか全部行きたいんですよ。
愛媛行く、全部行くじゃんか香川行ってうどん食って愛媛行ってみかん食って。
温泉も有名らしいんですよね。
うーん、
なんかよ忘れたんですけど名前。
四国が、
四国に温泉地があるらしくて。
へー、すご
い。だってうどん食べて温泉入って終わった後みかん、
最高じゃんえ、待って、四国最強じゃん。
そう、四国ね、あの海に囲まれてるから美味しいものも海鮮も多いし。
はいはいはい、あのカツオが美味しいってとこだっけ。
うんうん、
松山、
松山、高知。
あ、高知だ高知だ、
え、
高知だったかな、
忘れましたね。すいません。
浅はかですいません。
すいません。とりあえず四国。
いい ね。四国めちゃくちゃいいね。俺カツオ好きだから行きたいな。
めっちゃもう行く気満々だったんですけどね。コロナ落ち着いてるやんと思って。
うん、
2月 GoTo 始まるって言ってたんで、うんうん、わこれだと思って。
2月からか。あもう来月だじゃん。
ですね。でもこのままだったら多分沖縄排除されそうですけどね。
確かにね。うまくいってくれればいいけどね。
ねえ、だから行きたかった場所って言えば、まあ、韓国と四国ですね。
韓国四国、はあいいね。県外だったらどこになるかな。俺も北行きたいかも
ね。なんかね、
うん、東北行きたい。
行きたいですよね。
行きたい。だから仙台とかじゃなくて青森とか行きたい。
ああ、なるほどね。
行かんやん。なんか仙台行くし北海道も行くけど青森行かんやん。
うん、
あそこ行きたい。
確かにな。青森行かないね。
そう、行かないんだよね。なんかね。
でもね、あの東北は祭りとかに合わせて行きたいなっていうのがずっとあって。
はいはいはい。
ねぶた祭りとか、あれですか。はいはいはい。
ねぶたどこだっけ？
青森じゃないですか。
青森か。
そうそう。なんかそういう祭りごとをちょっと、あれなんか、習慣ごとにギュッてなってるらしいんですよ。なんか同じ月にやるみたいな感じだったと思うんですけど。なんかギュッてなってる間に行きたいなーって思いはありますけどね。
回れるもんね。そしたらね、
そうそうそう、
ギュッてなってたらね。そう、なんかわかる。その行ったことないところに行ってみたいっていうのはやっぱりあるね、うん、
今年はそれかな。
あ、
去年はその一個前の年がすごい自粛だったので、うん、行ったことあるから行きたい場所とかに行きたかったんですけど、うんうんうんうん、今年はなんか行ったことない場所にちょっとチャレンジしたいっていう年。
いいね。
ですね、2022年。
いいね。やったことないことにやってみるとか。
そうそうそう。
新しい自分を再発見ですか。
うん。
おわし。
未来スタイルですね。
おわし。
でもそれこそね、リモートでお仕事できるじゃないですか。
あ、そうだね。
そうそう。
なんならじゃあ青森から仕事できるってことだ。
そうですよ。
リンゴ食べながら。
やっほー青森でーすって。
リンゴ丸かじりでね。
そう。
カボーつって。いいね。あの辺行きたいね、やっぱね。
楽しみですね。
遠く、まあ、あの辺行っていきますか。
まだ4日目なのでね。
4日目なので、ね、
あと360日ぐらいありますから。
いや、まあそう考えると長いようで短い、短いようで長いけど、うん、まあ、22年より良いものにしていきましょう。
はい、
はい、じゃあここで一旦コマーシャルに入ります。
さて、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。ということで今日は2人でお届けして、最初はね、これまでのゲストさんを振り返ってみましたけど、どうでした？1年間ちょっと振り返ってみて。
いやー、1年あっという間でしたね。
ね
こう振り返ってもあっという間なんで、多分来年も同じこと言ってると思うんですよね。
確かに1年一人一人がね、うん、濃ゆかったね。
濃ゆかったね、めちゃくちゃね。
そうそう、
なんかその人で1時間じゃ足りないくらいの、うん、やっぱ濃ゆい方で、もっと面白い話もたくさんあったんでね、こうプライベートで話してたので、ね、うん、やっぱそういう人とつながれたのはやっぱすごくでかかったなっていうのはやっぱすごく、
す、ね、
うん、感じる。その出会いをね、大事につないでいきたいですね、
うん、私はね、渡る君を見習おうと思って。
お
う、この渡るくんってここで出会った出会いをまた次につなげるじゃないですか。
お、はいはいはいはい
ね、靴下買いに行ったりサップしに行ったりそれをやろうと思いましたね、自分も。今からでも遅くないと思って。
いや、全然全然そうですよ。でもやっぱ出会いは本当にもう1回じゃないですか、コロナで、
うん、
その1回大事にしたいなってやっぱ思いますよね。
確かに、ちょっと見習います。
いやいや、2022年から、いや、頭からいい話です。
確かに、
いい話。
振り返りをしてしまうっていうね、新年にね。まあまあまあ、いいんじゃないですか。
反省じゃない、振り返りが。うん、いい方向に。
そうそう、スタートを切れたんじゃないでしょうか。
ああ、いいですね。まあ、未来スタイル研究所だからね、ワクワクする未来を、なんか、できていけるように話をしていきたいからね。う
ん、確かに。皆さんもね、YouTube で、未来スタイル研究所って検索したらいっぱいね、
うんうん、
過去の放送出てきますので、
アーカイブたくさん残ってますよ、
うんうん、癖の強い
癖まみれ
強い方々がね、
うん、本当に今振り返っても癖が強い、
普段では出会わない方々ですよね。
あ、そうだね、そうだね、うんうん、分かりやすくありがとう。
そうそう
それでそれで
のお話が聞けるので、それってすごいラジオのいいところかなって思いますけどね。
この番組のいいところだよね。
確かに確かに、
ゲストの方をそれこそいいとも方式でつないで、バトンパスでね、こうつないでいってもらって、ドクターそう、お医者さんとか農家の方とか、
そうね、
普段なかなか会わんやん。 整体師もそうだけど鍼灸師もそうだし、やっぱそれはすごいやっぱいい出会いだったなっていうのは感じますね。
ぜひ聞いてみて、人生が豊かになりますね。 QOL が高くなるようなお話ばっかりなので、ぜひぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思います、
皆さん YouTube で未来スタイル研究所を検索してみてください。
はい、
インスタグラムもやってますのでぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員のわたると
エリーでした。
また来週。